諦めた人生が復活する30の言葉。その1。本音ではあなたはまだ諦めていない。就職活動に疲れて諦めているあなた。すっかり出遅れて就職活動が不利になってしまった。面接を受けても不採用ばかり。資格を取る時間もない。うまくいかない就職活動の連続でとっくにもうダメだと諦めているのかもしれませんが、本心は違います。あなたはまだ諦めていません。この文章を読んでいるからです。本当に諦めているならこの文章すら読もうとしないはずです。こうした記事は完全に無視するか、もしくは読みたくないと思うはずです。自分は諦めていると思っているかもしれませんが、本音ではまだ諦めていません。まだ行動できるのではないか、何か救いがあるのではないかと思っているはずです。こんな状況でもまだ希望を捨てていない自分に希望を持つことです。まだ諦めていない自分に気づいてやる気を出す。諦めた人生が復活する30の言葉。その2。朝起きたとき真っ先に考えてほしいこと。朝起きたとき何を考えていますか？眠い顔で目をこすりながら眠くてぼーっとしていませんか？起きた直後は一日の中で最も大切な瞬間です。朝のリズムによって一日全体のリズムが変わります。朝にダラダラしていると一日全体もダラダラしてしまいます。朝起きたとき何を考えるかが大切です。朝起きればすぐ窓を開け、大空を眺めながらこう思いましょう。今日はいい一日になりそうだと。曇りでも雨でも雪でもいいのです。曇りでも雨でも雪でも素晴らしい朝です。自然の営みに感謝です。どんな天気でもいい一日になりそうだと思うことが大切です。そういうことを考える事実がすでにいい一日の始まりになっています。日々の習慣にしましょう。朝起きたときは今日はいい一日になりそうだと考えるのを習慣にする。諦めた人生が復活する30の言葉。その3。あなたの進むべき道は10年後の自分が知っている。自分は今何をすべきか。人生では迷ったり行き詰まったりする時があります。買うべきか買わないべきか、続けるべきかやめるべきか、思い切るべきか諦めるべきか、それがわからなくなった時、一つの基準があります。10年後の自分です。10年後の自分を想像してみましょう。ただし10年後なら何でもいいわけではなく、幸せな自分を想像するのがポイントです。10年後の幸せな自分が現在のあなたを見た時、どうアドバイスするかを考えるのです。そのままでいい、突き進めと言うでしょうか。努力が足りない、もっと頑張れと言うでしょうか。そちらではない、こちらの道に進めと言うでしょうか。多くの人が現在から未来に向けて考えますが、本当は未来から現在に向けて考える方が賢明です。未来から逆に考えると視野が広くなるため、正しく考えられるようになります。ほんの10分で構いません。静かな場所で目を閉じて真剣に考えてみてください。その10分間が人生を左右する貴重な時間になるでしょう。10分後には答えが見えているのです。難しい選択は10年後の幸せな自分を想像して考える。諦めた人生が復活する30の言葉。その4。余裕がないと感謝があっても気づけない。あなたは今多くの感謝に囲まれて生きています。星の数ほどたくさんなり数えきれません。恵まれすぎている状態です。にもかかわらずそれに気づけないのは単純な理由です。余裕がないのです。余裕がないと感謝があっても気づけません。忙しい状態が続いているとどんどん感謝に気づけなくなります。自分はこんなに一生懸命頑張っているのにどうしていいことがないのかと愚痴を言うようになります。車でスピードを出せば出すほど景色の移り変わりが早くなり、手前に咲いている花に気づけなくなるのと同じです。もっと余裕を作りましょう。歩く速さを2分の1にします。急いで食べるのではなく、よく噛んでゆっくり食事をします。人と会ったときは話をするより聞くことに重点を置きましょう。ギリギリに出社するのではなく、15分前に出社します。定期的に部屋の掃除をしましょう。部屋を見直していらないものは捨てましょう。余裕のある生活を心がければ心にも余裕が生まれます。自然と自分の周りに存在する感謝に気づけるようになります。余裕のある生活を送る。諦めた人生が復活する30の言葉。その後、行動と成長は交互にやってくる。行動をやめれば成長も止まる。成長したいと思うだけでは成長できません。成長は具体的に行動したとき達成できることです。額に汗をかくことであり、勇気を出すことです。積極的に本を読めば知識を吸収できます。スポーツをすれば体が鍛えられます。積極的に人と接すれば人間関係が学べます。行動するから成長できます。原因と結果の法則です。行動と成長は交互にやってきます。もし自分は成長していないと思うなら、行動も止まっているのではないでしょうか。行動をやめれば成長も止まります。成長を止めたくなければ行動を止めないことです。今すぐ何かをする。グズグズしているなら勇気を出せというサインです。できれば自分を高める行動を習慣にしましょう。習慣にしてしまえば自分が高まる状態もずっと続きます。自分を高める行動を習慣にする。諦めた人生が復活する30の言葉。その6。人生はサイコロを振るボードゲーム。振れば必ず数字が出る。人生とはサイコロを振って楽しむボードゲームのようなものです。サイコロの側面には1から6までの数字が書かれています。サイコロを振れば1から6までのどれかが出ます。3が出れば3マス前に進めます。6が出れば6マス前に進めます。0はありません。最低でも1が出るのは確実です。つまりサイコロを振った瞬間、前進が確実なのです。しかしサイコロを振らなければ0です。どんな数字が出るかわからない。もし低い数字だったらどうしよう。恐れてサイコロを振らないのはナンセンスです。サイコロを振らないのが一番恐ろしいことです。全く前進がありません。サイコロは振らなければ何も数字が出ないのです。あなたの人生はそんな状況になっていませんか？とにかくサイコロを振ってみましょう。さもなければゼロという最悪の結果しかないのです。低い数字が出てもいいから、とにかく挑戦する。諦めた人生が復活する30の言葉。その7。あなたが大変な仕事をする分、誰かが助かる。仕事が大変だと思う時がありますね。大変な仕事で心が折れそうになった時は、こう考えましょう。自分が大変な仕事をする分、誰かが喜んでくれるということです。 仕事は大変です。大変ですが、だからこそ誰かが助かります。喜んでくれます。感謝されます。仕事の大変さだけを考えるのではありません。大変な仕事の結果によって助かる人々をイメージしましょう。楽な仕事より大変な仕事の方がいいのです。大変な仕事の方がより大きな社会貢献ができるからです。大きな仕事を任されるのはそれだけ期待がされているからでもあります。大変な仕事であるほど達成した喜びも大きくなるでしょう。あなたの仕事の達成を待ち望んでいる人たちがいます。仕事の大変さで判断するのではなく、仕事の意義を見つめることです。大変と思える仕事の重要性に気づけるため、やりがいが生まれます。苦しみは半減し、力は2倍になるでしょう。大変な仕事の結果によって助かる人々をイメージする。諦めた人生が復活する30の言葉。その8。心配を感じたとき、どうするか。心配を感じたとき、どうするかが大切です。焦ったり、ため息をついたりするだけでは、現実は変わりません。何もしなければ何も変わらないでしょう。むしろ、じっとしているだけでは変化がなく、余計に心配が増えるだけです。無駄に暇な時間があると、人間は悪い方へ考える性質があります。心配を感じたときは、行動の燃料にしましょう。心配を感じる時間があるなら、その時間すらないほど、もっと行動するのです。例えば、大学受験で心配になれば、その心配を打ち消すために、もっと勉強します。一生懸命に勉強すれば、心配を感じる時間がなくなります。いつもより勉強に励めば成績が向上しやすくなるため実際の心配も小さくなるでしょう。少なくともじっとしているよりは未来があります。じっとしていても仕方ありません。安心している時より心配している時の方が底力が出ます。心配は行動を促す燃料にすることです。心配を感じる暇すらないほど行動すれば心配も消えます。同時に現状も打破しやすくなるのです。心配を感じた時はその時間すらないほどもっと行動する。諦めた人生が復活する30の言葉。その9。小さなことに悩んでいるのではない。人生を追求しているのだ。小さなことに悩む性格の人がいます。会話の後、言い過ぎてしまったと思い、くよくよ悩んでしまう。ちょっとしたことになぜだろうと思ってしまう。人生の意味や目的などをはっきりさせたくてずっと考え込んでしまう。人より考えやすいと頭が疲れてきます。小さなことに悩む自分が嫌になりそうな時はこう考えてください。人生を追求しているのだと。悩むと言いますが、追求とも言えます。小さなことでなぜだろう、どうすればいいのだろうと考えるのは真理を探ろうとする姿勢です。追求しているのです。小さなことで悩めるのも才能です。細部まで気づく能力があります。ざっくばらんな性格の人にはできない冷凍です。小さなことに悩めば悩むほど人生を深く追求できるでしょう。その性格はあなたにとって生まれつきの財産です。追求を楽しんでいると考えるといいでしょう。追求しつつその行為も楽しんでいると考えることです。小さなことで悩める幸せに気づくことです。本人は疲れて大変かもしれませんが、選ばれた人しかできないことでもあります。人生の一日あたりの思考量が多いため、他の人より人生を深いところまで楽しめるはずです。小さなことで悩む自分を大好きになりましょう。小さなことに悩んだときは追求を楽しんでいると考える。諦めた人生が復活する30の言葉。その10。失うものがないときと守るものがあるとき、どちらが本当に強いのか。人が強くなるときには2つのパターンがあります。失うものがないときと守るものがあるときです。失うものがないときはうまくいかなくても損がないため思い切った行動ができます。怖いものがない状態は怖い、思い切りたいあたりができるため底力が発揮できます。一方、守るものがあるときは人を思う正義心が働くため、やはり強い力が出てきます。大切な人を守らなければいけないときも底力が発揮できます。どちらも大変強い力が発揮できます。ではどちらの方がより強い力が発揮できるのかというと、実は守るものがあるときなのです。失うものがない時の強さは自暴自棄に近い強さです。強さの一つではありますが、少し投げやりになっている姿勢があります。うまくいく場合もありますが、乱暴な一面もあるため自分を傷つける場合があります。一方、守らなければいけない時の強さは自分の過ちが他人に影響します。他人にも影響すると思えば負けていられないと思い、人一倍の強さが出るのです。人が本当に力を発揮するのは誰かのために行動した時です。どうせ強くなるなら、失うものをなくすより守るものを作ることです。守るものがなければ、あえて守るものを作った方が強くなれます。家族でもいいでしょう。仕事でもいいでしょう。自分にとって守るものを作りましょう。強くなるために守るものを作る。諦めた人生が復活する30の言葉。その11。潜在能力を発揮させたければ逃げ道をすべてなくせ。潜在能力が出ない理由は単純です。逃げ道があるからです。逃げ道があると必死になりにくい状態になります。いざとなれば逃げられる。手を抜いてもいいだろう。ぼちぼち進めていこう。逃げ道があると安心します。しかし、この安心こそ厄介です。安心は居心地いいのですが、潜在能力を発揮する邪魔にもなります。安心していると人は潜在能力が発揮されません。潜在能力を発揮させたければ逃げ道をすべてなくすことです。自分で自分を追い込ませることです。逃げ道がなくなったとき必死になるため、自分の隠れていた力が表面化します。もう逃げられない、失敗は許されないと思うとき、人は潜在力を発揮します。普通では考えられないほどの強い能力を発揮するのです。いろいろなことに手を出しても中途半端になるでしょう。短い人生で結果を出すには逃げ道をなくし、道を一つに絞ることが大切です。逃げ道をなくして潜在能力を発揮させる。諦めた人生が復活する30の言葉。その12。間違いも失敗もエンターテインメント。そもそも間違いや失敗という呼び方がよくありません。いかにも悪いことをした、お天道様に顔向けできないという雰囲気があります。自信をなくしたり、元気をなくしたりします。なんて響きの悪い言葉なのでしょうか。呼び方を変えればいいのです。エンターテインメントです。エンターテインメントとは人を楽しませる物事を言います。間違えた時も失敗した時もエンターテインメントを楽しんでいると考えます。呼び方を変えるだけで間違いや失敗の受け止め方は大きく変わります。間違いや失敗の恐怖は半減するでしょう。減らそうと思うより増やそうと思うでしょう。 行動力が出るためもっと挑戦したくなります。今日もエンターテインメントを楽しみましょう。間違いも失敗もエンターテインメントと呼ぶ。諦めた人生が復活する30の言葉。その13。元気な自分ばかり好きになろうとしていないか。元気な自分ばかり好きになろうとしていませんか。確かに元気な自分の方が明るくてポジティブな印象があります。写真を撮るときも笑顔の方が写りはいいですね。しかし元気のない自分は嫌いと思うのは少し考えすぎです。人間は不完全ですから、できないこともありますし落ち込むこともあります。元気のない自分が嫌いになるなら自分の一部を否定することになります。落ち込むのが怖くなるでしょう。ぜひ元気のない自分も好きになってください。元気のない自分も自分の正しい姿の一つです。元気のない自分がいればまあそういう時もある。しばらくすれば立ち直るだろうと考えます。自分で自分を励まします。素の状態だから美しいのです。元気のない自分も否定せず肯定しましょう。元気のない自分を認めていると元気が出てきます。元気のない自分も好きになる。諦めた人生が復活する30の言葉。その14。不幸探しをやめなければ不幸から脱出できない。人は不幸な人を見るのが大好きです。人は少しでも安心を得ようと自分より不幸な人を探す傾向があります。自分より不幸な人を見て自分はまだマシだ、よかったと安心できるからです。特に自分が追い詰められている時ほど安心を求める気持ちが強くなるため、他人の不幸探しが顕著になりがちです。確かに容易に安心を得られる方法の一つです。しかし建設的ではありません。不幸探しによって得られる安心は一時的です。根本が解決していないため、しばらく経てば不安が蘇り、また不幸探しを始めます。気づけば不幸探しに多大な時間を費やし、貴重な人生を無駄にしているのです。さらに恐ろしいのは自覚症状が薄いことです。本人は不幸探しをしている意識はありません。不幸探しはほとんどの場合無意識のうちに行われます。次のような行動に心当たりはありませんか。ウェブサイトを検索しながら自分より不幸な人を探す。週刊誌を読みながら自分より不幸な芸能人を探す。ワイドショーを見ながら有名人の不幸な出来事を探す。ドキッとした項目があれば該当しています。不幸探しは貴重な人生を無駄にする習慣です。不毛、無益、非建設的です。不幸探しをやめませんか。必要なのは自分を変える行動です。仕事に集中したり、新しい挑戦をしたりなどです。成長は実体験を通して得られます。変化がなければ自分から変化を作りましょう。新しい挑戦をすれば新しい変化が生まれます。自分の状況が根本から良くなれば、そもそも不安を感じることが少なくなります。不幸探しをやめるのが不幸から脱する第一歩です。不幸探しをやめなければ不幸から脱出できないのです。不幸探しをやめる。諦めた人生が復活する30の言葉。その15。人生は運動会の玉入れ。結果は終わってからわかる。運動会の定番の競技といえば玉入れです。競技者が高く掲げたカゴに球を投げ入れ、入った球の数を競う競技です。制限時間内に高く掲げたカゴに向かってとにかく必死になって球を投げます。入っている最中に何個入っているのかはわかりません。入った球の数は競技が終わってからわかります。一つ一つ球を数えます。人生も運動会の玉入れのようなものです。自分が今どのくらい努力をしているのかは今はわかりません。努力の姿、形、量などは曖昧で、自分からも他人からもよく見えません。そういうものだと思い、自分の努力をよく把握できなくてもあまり執着しないことです。今できることは運動会の玉入れのように必死になって球を投げることです。一つでも多く球を投げる。少しでも正確に投げる。今の時期は入れ入れと願いながら必死で球を投げるだけでいいのです。たくさん投げれば投げるほど入り返りやすくなります。球が入った数は人生が終わりに近づいた頃わかります。ああ、こんなに入っていたのか。晩年に晩酌を楽しみながら今まで果たした努力の結果を楽しむのです。結果は考えず、今はただひたすら努力をする。諦めた人生が復活する30の言葉。その16。怒る人からは逃げなさい。叱る人なら聞きなさい。厳しい言葉を言われた時が大切です。厳しい言葉とはいえ、相手は怒っているのか叱っているのかで意味が異なります。怒ると叱るは別物です。怒るとは感情的になって不快や不満の気持ちを表に出している状態です。とにかく腹が立って仕方ないためイライラした感情に任せて相手を罵ります。怒りの言葉は相手のことは考えず、単に自分の怒りを発散させているだけの場合があります。例えば次のような言葉が起こる時の言葉の特徴です。ムカつくんだよこの野郎、殴ってやろうか、こっちに来い。怒りの勢いで危害を加えてくるかもしれませんから、素直に謝った後そそくさと逃げた方がいいでしょう。一方、叱るとは相手の良くない言動を冷静な態度で咎めることです。怒っている時とは対照的に落ち着いた口調で言われるのが特徴です。迷惑なのでやめてください。こうするのは良くないと思いますよ。少しうるさいのでもう少し静かにしてください。厳しい言葉ですが正論です。叱る言葉は相手のためを思っている言葉のため、きちんと聞くことが大切です。言われたことは素直に従い、改善するように心がけましょう。叱られた時は素直に言うことを聞く。諦めた人生が復活する30の言葉。その17。危ない経験をした直後、何をするかが大切。最近あなたの身に降りかかった危ない経験を思い出してください。財布を落としそうになった。車にひかれそうになった。友人と喧嘩しそうになった。危ないところだったと思った経験なら何でも結構です。ギリギリ危険を回避できた経験です。ほっと一息つきたいところですが、危ない経験をした直後に何をするかが大切です。危なかった。今度から気をつけようと思っているのではないでしょうか。ここなのです。今度から気をつけようは不十分です。具体策ではありません。そもそも今度の瞬間には注意することすら忘れているでしょう。忘れるのは人間の得意技です。気をつけようで済ませようとしている自分に気をつけることです。危ないと思った直後にすべきことは予防策を立てることです。危ないことが起こった原因を突き詰めます。同じことが再び起こらないように対策を立てます。きちんと予防策を立てれば次から危ない目に遭うことはなくなります。時間やお金がかかるかもしれませんが、人生に必要な手間と考えましょう。危ない経験をした直後は予防策を立てる。 諦めた人生が復活する30の言葉。その18。人生は歯磨き。サボってもひどい経験をするのは自分。歯磨きは誰のためにしているかというと自分です。早く寝たいと思う時に限って歯磨きが面倒に感じるものです。そこで歯磨きを真面目にするかサボるかです。歯磨きをサボっても虫歯になってひどい経験をするのは自分です。歯が痛くて苦しむことになります。歯は健康と関係していますから大事にすることが大切です。人生も歯磨きのようなものです。何かをサボっても痛い目に遭うのは自分です。勉強をサボれば知識不足で恥をかくのは自分です。運動をサボれば健康を損なうことで苦しむのは自分です。仕事をサボれば評価を落とされて少ない収入にあえぐのも自分です。人生のあらゆることは自分のためと思うことです。サボって楽ができるのは一時的です。長期で見るとサボると楽になるどころか苦しくなります。サボりたいと思った時は真面目に着手しておく方が賢明です。面倒を真面目に立ち向かうかどうかで人生が分かれると言っても過言ではありません。面倒なことに立ち向かえば結果として面倒が一番少ない人生になるのです。サボりたいと思った時は真面目に着手する。諦めた人生が復活する30の言葉。その19。自分の力でできなければできる人にお願いすればいい。可能性がゼロになるのはいつなのか。諦めた時です。諦めた時すべての時間、努力、お金が無駄になりすべての可能性がゼロになります。可能性がゼロに近くても諦めないことです。諦めない限り達成できる手段があるはずです。悪あがきもよし。遠回りもよし。やり直しもよし。それでもダメでどうしても自分の力でできなければどうするか。できる人にお願いすればいいのです。不器用でも不格好でもいいのでできる人にお願いするという選択肢を設けてください。嫌がるに違いないと思っているなら誤解です。お願いすればいいですよと応じてもらえるでしょう。きちんと報酬を支払えば簡単に応じてもらえます。自分の力でどうにもできないならできる人にお願いすればいいだけのことです。人に頼るのは甘いことだと思っているなら誤解です。何でも自分の力でやればいいものではありません。人の力を借りることは悪いことでも何でもなくごく当たり前のことです。自分の力でできないのですから人の力を借りるのは当然のことです。仮に相手は応じてくれないとしても諦めてはいけません。しっかり頭を下げて心からお願いすれば応じてもらえる可能性が高くなります。そのくらい恥も外聞の捨てた大胆な行動が大切です。自分一人の力が弱くても諦めないことが大切です。どしどし人に頼ってどんどん甘えていいのです。人の力は借りないと頑固になっていてはいけません。自分のプライドが邪魔しているかもしれませんが変なプライドにこだわったところで仕方ありません。頭を柔らかくして素直な心を持ち人の力を借りることを大切にしましょう。恥も外聞も捨てて頼れる人にはどんどん頼るのが正解です。行き詰まっていたことも人の力を借りればあっさり解決することが多い。世の中にはあなたより上手にできる人が大勢います。あなたより知恵のある人も大勢います。特に専門家の力を借りれば難しい事態であっても難なく乗り越えられるでしょう。自分でやらなければいけないという考えから抜け出しできる人にお願いするという発想を持ちましょう。人の力も借りないで諦めるのはよくありません。諦めかけていたこともできる人のお願いすれば解決の扉が開くのです。自分の力でできなければできる人にお願いする。諦めた人生が復活する30の言葉。その20。座りながら考えてわからないことは歩きながら考える。考えるといえば座ってするものだと思われがちです。学校で授業を受けるときはいつも座っていたためそう優先入観があります。座っていればメモをしながら考えられるメリットがあります。もちろん座りながら考えるのもいいのですが、そればかりでは偏りがあります。座っているときは動きがありません。体を静止したままだからこそ考えられることもあれば、静止しているからこそ考えにくいこともあります。そこで座りながら考えてわからないことは歩きながら考えてみましょう。歩きながら考えると体の筋肉を積極的に動かすため脳の血流量が向上します。歩いているときは景色の変化もあります。いろいろな景色を見ながら考えることでいつもと違った考え方や見方がしやすくなるでしょう。変化の流れの中で考えると視野が広がり、硬くなった頭も柔らかくなります。座りながら考えたり歩きながら考えたりを繰り返すといつもより発想力が向上するのです。座りながら考えてわからないことは歩きながら考えてみる。諦めた人生が復活する30の言葉。その21。目標は遠すぎてはいけない。目的をゴールとすれば目標はハードルです。目的を達成するためにたくさんの目標を乗り越えます。目的は遠くにあっていいのですが、目標は遠すぎてはいけない。遠すぎると途中で息切れします。まだあんなに遠くにあると思うだけで疲れます。達成できる体力はあっても達成しようとする気持ちがなえるのです。目標は手の届く範囲にしましょう。目標だからとはいえ大げさに準備しない方がいい。むしろ目標は小さすぎるくらいの方がいいでしょう。小さすぎる目標の方が達成が簡単になります。達成できると達成感が得られるため、また頑張るぞと思えます。達成感には疲れを吹き飛ばす効果があります。やればやるほど元気になるのです。目標をできるだけ小分けにした方がたくさん達成感が得られます。目的までの道のりも楽しく感じられるでしょう。大きな目標ではなく小さすぎる目標をたくさん作りましょう。目的までの距離は同じでも目的までのモチベーションが維持しやすくなります。小さすぎる目標をたくさん作って達成感を得る機会を増やす。諦めた人生が復活する30の言葉。その22。金も石油も温泉も宝の鉱脈は深いところにある。諦めかけた時が正念場。ちょっと掘ったくらいで諦めないでください。まだまだ努力が不十分です。頑張って掘ったとしてもまだ十分ではありません。多くの人は浅いところや普通のところで諦めます。手応えが得られないと掘っている途中でやめてしまいます。100人中99人が早々とギブアップします。どうやらここにはなさそうだと撤退の判断します。これほど惜しいことはありません。見切りをつけるのが早すぎます。金も石油も温泉も宝の鉱脈は深いところにあります。鉱脈を掘り当てるにはとことん深く掘ることが必要です。どんなに素晴らしい鉱脈も手前で諦めたら終わりです。諦めてしまえば結果も成果もゼロ。手ぶらで帰ることになります。鉱脈は深いところにあるのですから、浅いところ普通のところで諦めないことです。分厚い層も育児の層も鉱脈を掘り当てるための試練です。 あなたに与えられた課題であり、乗り越えるべき壁です。もう少し、もう少し、まだまだ、ここで諦めてなるものかを繰り返しながら深くまで掘っていくことです。これだけ頑張ったのだから十分だろうと思った時が正念場です。ないと確定したわけではありません。あなたが深く掘ったという判断は実はまだ普通です。多くの人がここにはなさそうだと早々に見切りをつけて諦めます。そろそろ見切りをつけてもいいけど、もうちょっと頑張ってみるか。を最低でも3回は繰り返してください。少なくとも普通段階を突破でき、未知の深さまで到達できます。掘って掘って掘りまくる。掘るのに疲れたらちょっと休憩してから再開すればいい。普通に深く掘るのではなく、これでもか。というほど深くまで掘りまくってください。ありえないほど深くまで掘ったとき、宝の鉱脈が得られるのです。これでもか。というほど深く掘っていく。諦めた人生が復活する30の言葉。その23。あなたが始められないのは理由を考えているから。あなたが始められないのは理由を考えているからです。きちんとした理由がなければ理由を聞かれたときに笑われると思ってるのでしょう。確かに理由はあった方がスマートですが、そこが要注意です。そもそも世の中には始めるのに理由が必要というルールも法律もありません。自分が勝手に作った考えです。自分が勝手にルールを作り、自分をストックさせています。始める理由を考えるとあらゆることが始めにくくなるでしょう。世間体の良い理由がないと始められなくなります。人生の貴重な体験の機会を数多く逃すことにもなります。始める理由は不要です。なんとなくでいいのです。始める理由がはっきりしていなくても物事は始められます。なんとなくしてみたくなった。なんとなく始めたくなった。なんとなく気になった。これで新しいことを始められます。なんとなくという理由で始めてみる。諦めた人生が復活する30の言葉。その24。人前で泣くことができる人の隠れた才能。人前で泣くのは情けないと思いますが、そうではありません。情けないどころかすごいことです。人前で涙を流せる勇気があるからです。本当に勇気がなければ泣くのを我慢したでしょう。本気になれば涙を我慢するのはさほど難しいことではありません。もしくは見られないようにその場から立ち去ることもできたはずです。しかし、あえて泣いている姿を晒す決断をしました。勇気があるのです。人前で泣くことができる勇気も才能の一つです。テレビでアイドルが泣くシーンをよく見かけますが、泣いているからうまくいっているとも言えます。テレビで泣けば全国に向けて集会を晒すことになります。集会を晒せる勇気があるからそのアイドルは成功しています。同時に涙は見る人を感動させる力もあります。人前で泣く勇気と涙による感動の相乗効果によってアイドルは人気を獲得します。人前で泣くことができるという才能を活用しているのです。もし人前で泣いた経験があるなら大きな勇気がある証明です。自分では勇気がないと思っても現実には勇気のある行動をしています。現実は勇気さえあれば多くの挑戦ができます。仕事に挑戦もデートに誘うことも勇気さえあればできることです。自分の勇気を信じて行動することです。少なくとも人前で泣くことができる人にはその才能があるのです。自分の潜在的な勇気に気づく。諦めた人生が復活する30の言葉。その25。今までうまくいかなかったからこれからうまくいく。今までうまくいかなかったからこれからもうまくいかないだろう。そう思う人が多いのですが誤解です。今までが悪ければこれからも悪いような気がしますが勘違いです。つまらない先入観にとらわれています。悪い妄想をしているだけです。これからのことは未来の話です。まだ起こっていないのですからまだわかりません。これからの未来はこれから作っていくのです。むしろ今までうまくいかなかったからこれからうまくいくと考えることです。今までうまくいかなかった経験からたくさんの教訓が得られるでしょう。うまくいかなかった経験の逆をすればうまくいくとも考えられます。うまくいかなかった道には才能がないという見切りもできます。これまではうまくいかないことがたくさんあったかもしれません。しかし、これからのことはわかりません。これからのことは今何をどうするかによって決まります。うまくいかなかった経験は生かすことです。生かして踏み台や教訓にすればこれからはうまくいくでしょう。そう考えることができればこれからうまくいくはずです。今日はこれからの人生の最初の日です。今から始めようという気持ちが大切です。建設的な考え方を常に持ち続けましょう。今までうまくいかなかったからこれからうまくいくと考える。諦めた人生が復活する30の言葉。その26。幸せを感じるのは分かち合うとき。人が幸せを感じるのは分かち合うときです。楽しいテーマパークに一人で行っても面白くありません。親しい友人と一緒に行くから面白いのです。その瞬間の感動を一緒に分かち合えるからです。あれに乗ってみよう、これはすごいね、また行こうね、と感動を分かち合う相手がいるから楽しく感じます。食事も同じです。一人で食べるのもいいですが、誰かと一緒に食べる方がもっと美味しく感じます。どんな味だろうね、すごく美味しいね、と感動を分かち合うからより美味しく感じます。友人は一人で感じる幸せを何倍も大きくさせる力があります。人間関係があるから悩むこともありますが、人間関係がなければ幸せにもなれません。友人がいれば必ず幸せとは限りませんが、幸せな人には必ず友人がいます。より良い人間関係を結ぶことで分かち合う対象ができます。分かち合う習慣とは幸せを感じる習慣です。自分の生活に分かち合いがあるかどうか確認してみてください。自分の財産を少し削ってもいいですから、誰かと分かち合うことです。あまり物があればお裾分けをしましょう。自分の取り分が減っても感じる幸せが増えるならそれでいいではないですか。いかに財産が多いかではなく、いかに幸せを感じるかです。分かち合いを積極的にすれば今より幸せを感じることができるでしょう。積極的に分かち合う。諦めた人生が復活する30の言葉。その27。一日一回は集中の時間を作る。大きなことをするためには集中が必要です。何事も集中しなければ大きなことを達成できません。地道にやればいいと思いますが、集中しなければできないことがあるのも確かです。大きな山を越えるには勢いが必要です。集中は質や効率を高めます。勉強は集中した方が記憶力が高まり、頭の回転も良くなるでしょう。仕事も集中した方が精度が増して、短い時間で多くの仕事がこなせるでしょう。集中力はより良い仕事をするためのキーワードです。 一日一回でいいですから集中の時間を作りましょう。自分の最も調子が出やすい時間帯に集中します。集中するなら最も大切な仕事に向けるのが賢明です。集中は何度でもできるわけではありません。一日一回と言いましたが、実際は一日一回しかできないのかもしれません。体力や精神力を激しく消耗するからです。最も大切な仕事に選んで集中するのがいいでしょう。一度スイッチが入れば区切りのいいところまで続けます。一日一回の集中でも1年間続けると365回になります。365回も集中すればかなり大きなことを果たすことができるでしょう。難しいと思うことでも日々の集中を積み重ねることで達成できるはずです。一日一回は集中の時間を作る。諦めた人生が復活する30の言葉。その28。あなたが今しようとしていることは理科の実験。今やっていることは理科の実験と思えばいいのです。本番、正式という意識が強すぎると行動の勇気がなくなります。力が入りすぎているとうまくいくこともうまくいかなくなります。人生では失敗が許されない状況があるのも確かですが、ごくわずかです。ほとんどの仕事は理科の実験のようなものです。どんな結果になるかわからないから、ちょっと試してみようという感覚でいいのです。理科の実験と思えば結果が知りたくなって心が高揚するでしょう。この時のワクワクという気持ちをぜひ大切にしてほしい。見たい、知りたいという素直なモチベーションで行動すると仕事が本当に楽しく感じられます。うまくいけばうまくいった理由を分析してまた次に活かしましょう。うまくいかなければうまくいかなかった理由を分析してまた次に活かしましょう。どちらにしても前進なのです。理科の実験のつもりで挑戦してみる。諦めた人生が復活する30の言葉。その29。満席でも悪あがきする。立ち見くらいはさせてもらえるかもしれない。あるところに人気の映画を見に来た男性がいました。その日は上映の最終日です。仕事の都合で時間がありませんでしたが、上映最終日にようやく時間が取れました。彼は嬉しそうに映画館へ向かいました。しかし窓口に行くと不思議な人混みができています。どうやらすでに満席なのです。多くのお客さんは窓口のスタッフに満席ですと言われるとしぶしぶ諦めていました。満席ですから仕方ありません。ところがその男性は違いました。どうしても見たい、お願いしますと熱く懇願したのです。窓口のスタッフはダメなものはダメですと言って一点張りです。ところが数分間懇願し続けると背後から支配人らしき人が現れ、そっと彼に耳打ちしました。仕方ありませんね、今回だけですよ、他の人には内緒にしてください。特別に立ち見をさせてもらうことになりました。彼の熱意に押されたのです。満席ですと言われても絶対無理とは限りません。彼のようになんとかならないかと悪あがきくらいはしてほしい。熱意を見せればもしかすると状況が変わる可能性もあるのです。人生では簡単に引き下がらない粘り強さが大切です。満席ですと言われたらなんとかならないかと悪あがきする。諦めた人生が復活する30の言葉。その30。自殺するくらいなら逃げる方がマシ。死んでしまえばおしまいです。死は取り返しがつきません。あらゆる可能性がゼロになり人生が完全に終わります。本気で自殺を考えているなら逃げてください。現実が嫌になって死ぬことを考えているなら死ぬ気になって逃げます。死ぬ気で逃げればよほどの地獄でない限り逃げ切れるはずです。逃げることで根本的な解決につながるとは限りませんが、解決の糸口が見つかる可能性はあります。逃げることで環境が変わればもう少し生きてみようという気持ちが生まれるかもしれません。新しい変化が生まれればもっと頑張ってみようと思う余裕ができるかもしれません。確実ではありませんが可能性はあります。自殺する人は自殺しようとは思わないそうです。自殺未遂者の話によると気づけば自殺しようとしていたと言います。もはや正常な思考すらできないほど追い詰められ正気を失っているということです。自殺が頭をかすめている状態はすでに赤信号です。手遅れになる前に逃げることです。逃げた罪はありますが誰かの命を奪うわけではありません。後から代償を払うことになりますが死を選ぶよりは賢明です。最後の手段として頭の隅に入れておくといいでしょう。自殺するくらいなら逃げる方がマシなのです。自殺するくらいなら逃げる。諦めた人生が復活する30の言葉。まとめ。その1。まだ諦めていない自分に気づいてやる気を出す。その2。朝起きた時は今日はいい一日になりそうだと考えるのを習慣にする。その3。難しい選択は10年後の幸せな自分を想像して考える。その4。余裕のある生活を送る。その5。自分を高める行動を習慣にする。その6。低い数字が出てもいいからとにかく挑戦する。その7。大変な仕事の結果によって助かる人々をイメージする。その8。心配を感じた時はその時間すらないほどもっと行動する。その9。小さなことに悩んだ時は追求を楽しんでいると考える。その10。強くなるために守るものを作る。その11。逃げ道をなくして潜在能力を発揮させる。その12。間違いも失敗もエンターテイメントと呼ぶ。その13。元気のない自分も好きになる。その14。不幸探しをやめる。その15。結果は考えず今はただひたすら努力をする。その16。叱られた時は素直に言うことを聞く。その17。危ない経験をした直後は予防策を立てる。その18。サボりたいと思った時は真面目に着手する。その19。達成できる手段がなければ自分で新しく作る。その20。座りながら考えてわからないことは歩きながら考えてみる。その21。小さすぎる目標をたくさん作って達成感を得る機会を増やす。その22。行き先を変えるならまず降りる。その23。なんとなくという理由で始めてみる。その24。自分の潜在的な勇気に気づく。その25。今までうまくいかなかったからこれからうまくいくと考える。その26。積極的に分かち合う。その27。一日一回は集中の時間を作る。その28。理科の実験のつもりで挑戦してみる。その29。 満席です、と言われたら何とかならないか、と悪あがきする。その30。自殺するくらいなら逃げる。